フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けいたしております。薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは今日も私一人でございます。エースでございます。大変申し訳ございません、どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
やってまいりました。薄い峠音楽堂本舗でございます。今日もね、大変申し訳ございませんが私一人でお届けさせていただきます。ここはねどこかというとね、実はね自宅でございます。自宅で一人、収録しているんですけども、あのね、実は先週ですか、目黒のブルースアレーで、これ方さんのねセッション、これちゃんエースちゃんがございまして、でその翌日に京都の、法然院というお寺さんでね、京都のアーティストであります秋人くんと一緒にアコースティックのライブをやったんですけども、であこれはちょうどいいやと思って、その目黒と京都とそれぞれ、これ方さんと秋人くんをゲストに迎えて、この薄い峠音楽堂本舗をね収録しようと、こういう風に企んでいたんですけども、ね、どっちもものすごいバタバタで、全然収録する時間がございませんで、特に目黒の方はね、いつもはライブハウスの上がホテルになってまして、その上の方の階のホテルの一室が控え室に、なってるんで、あじゃあもうそこで収録できるななんて思ってたんですけども、その日に限ってまあね平日だったからちょっとしょうがないんですけども、お客さんもちょっと数が少なくて、で普段客席に開放してるちょっと後ろのね一段高いスペースが客席の中にありまして、そこが、いつもは客席になってるんですけども、そこを楽屋にカーテンで仕切って楽屋に、して、そこにずっといたんですよ。なんで余計のことを収録できませんで、でまあ京都は京都でね、もうお寺なので普通のライブハウスとは違って PAのね、設備も持ち込んでのライブだったんで結構バタバタでね、で外はなんか雨ザーザー降ってるし、そういう状況の中でもう全然収録できなかったんで、これ間に合わねえぞどうしようということで、急遽ですね今私自宅で、収録しております。窓閉め切ってるんですよ。なんでかっていうとですね、なんかあそこのうちの人一人でなんか喋ってる変な人じゃないのなんて思われるとね非常に心外でございまして、それでね、だってかつてはこのマンションのあれですよ、管理組合の副理事長まで務めた男がですね、変な人呼ばわりされたら目も当てられませんからね、今窓閉め切って、結構ね暑いんですけどね、もう台風一過でムシムシして、暑いんですけど今閉め切って、やっております。そんなわけで今日は私一人で、お届けいたしますけれども、ですね、そうなんですよ、ゲストいつも前回噂やんがねゲスト来てくれて、で、まあ、ゲスト来てくれると僕も非常に嬉しくてはしゃいじゃって、いろんなお話をお伺いしようという ことが主眼になってしまうんで、全然お便りが読めないとね、いたしかよしなんで、今日はもうあのお便りをですね溜まってるんですよ。なんでどんどんどんどん紹介していく、まあちょいいチャンスですね、こういうお便り、消化っていうんじゃないですけども、紹介のには一人でやるのがいいかもしれません。ちょっとねこれ古いんですけども、紹介させていただきます。これは、キャッコさんからいただきました。さん、くらげさん、こんにちは、お邪魔します。東北ツアーお疲れ様でした。仙台福島の両日に参加させていただきました。ずっと前から東北にバンドで来ますと宣言されていたエースさん、ドヤ顔でバンドだどうだとドヤ顔でした私、おっしゃってましたけども、こっちだってずっと期待して待っていたのです。ああすごいじゃないか、楽しいに決まってるじゃないかと強気に心の中で言い返してしまったのはここだけの、話。私にとって2回目のバンドスタイル、原宿クエストホール以来のバンドスタイル、音が半端なかったです。お腹の底にドーンって直接響くような、頭をガーンと殴られたような、でもそれが心地よい、何もかも忘れてステージ上の皆さんの姿、自分を包み込む音、ライブハウスの一体感にどっぷりと、浸かることができました。本当に熱く楽しく元気をもらえた2日間でした。これ以上元気になったらうざくなっちゃうんじゃないかと心配になるくらい元気になりました。Sさん、クラゲさん、西安さん、島地さん、ヤンズさん、そして全国の皆さん、でっかいでっかい元気玉をありがとうございました。全身全霊デイバイデイ、一刀両断三号スタン、有言実行レッツミーゴー、百発百中ドリームスカムストゥルー、ロックン少女ロックンロールこれあの歌詞でございますね。一生懸命書いたんですよ、これ。あの、日本語と英語のなんかこう、リズムとかね、音が合うように。ライブで元気を、パワーを、養った自分に、今一番 Be Alive がしっくりきています。東北の地から皆さんに元気のお返しができるように、毎日を精一杯超ポジティブに過ごしていきますね。早速ですが、本日、職場にて同僚から、元気だね。幸せそうだね。見ているだけで伝わってくるよ、と言われました。いただいた元気とパワーと幸せが滲み出ていたようです。本当に本当にありがとうございました、ということでキャッコさんからいただきました。ちょっと前のお便りですけどね、あの東北バンドで、僕らもね行ってよかったなと思っております。それでこうやってね、あの来てくださった方が、あの同僚から元気だねなんて言われるぐらい、なんかね元気をお分けすることができたんだったら、もう本当に本望でございます。キャッコさん、ありがとうございました。もう一通行ってみましょうね。Sさん、クラゲさん、こんにちは。4月27日の仙台でのライブに参加させていただきました。私自身お二人のライブは今年になって初、今年もよろしくお願いしますと、お正月気分でした。当日はあいにくの雨、ライブ前に友達と軽く一杯飲んでから参加したんですよ。ってことでいいですね。ライブ前に一杯ってなんか羨ましいな。俺らライブ前に一杯って絶対できませんからね。誰か人のライブ見に行きゃいいんだよな。で軽く飲んでライブ見にね、今度そうしよう。バンドでのライブ、とにかく楽しい熱いライブでした。プロミスとメロディーズの中からはもちろんのこと、懐かしい曲も聴けて贅沢なひとときでした。バンドのメンバーさんもとにかく楽しんでる様子がいろいろ見えて、特に西川さんがいじられているのがおかしかったです、ね、なんか西安ちょっと、ね、今回のツアーではいろいろねいじりましたからね、みんなでツアー最後の遠征が東北で、全国の皆さんの温かい気持ちと思いがたくさん届きました。遠路はるばるお越しくださったファン友さんとお会いできたのも本当に嬉しかったです。 Sさん、くらげさん、西川さん、島田さん、ヤンズさん、仙台福島へ来ていただき本当にありがとうございました。 Sさんと指切り幻満した、年内にまた来るよのお言葉、嬉しいお知らせを楽しみに待っています、ということで山本さんからね、いただきました。でね、あれなんですよ、そう、年内にまた来るよってね、指切りのポーズで最後 MC でね言ったんですけども、実はですね、あもうこれこの番組放送されてる頃はもう終わってますけども、明日僕は仙台へ行くんです。縁というねライブハウスいつもやってます、縁で、アコースティックの弾き語り単独班ですね、これをやりに明日、仙台へ、行きます。単独班もう久しぶりなんでね、仙台でね、いっぱいちょっといろんな曲を、最近ループマシンを導入してね、 いろいろこのコードバッキング、自分の弾いたコードバッキングに乗せてソロを弾くなんてことも今できるようになってきましたし、新曲もね、いろいろできてきたんで、仙台でそれをね、お披露目してこようかなと思っております。そしてまた仙台の皆さんにね、なんか、ひとときの安らぎを、差し上げることができたらいいなと思って、ちょっと、頑張って明日仙台へ行ってきます。ね、山本さんとか結子さんとか来ていただけると嬉しいんですけども、仙台の皆さん待っててねなんて今言っても遅いんですけどね。はい、ということで、もう一通ぐらい紹介しましょうかね。これはですね、あ、こっちさんからいただきました。エースさん、クラゲさん、こんにちは。岐阜県のこっちです。すっごくしょうもないことなのですが、どうしてもお二人に聞いてみたいことがあったのでメールしました。その昔、私の実家のピアノの上にベートーベンの胸像がありました。それは幅、奥行き、高さともに18センチくらいのもので、色はくすんだ深緑色をしています。うん、一見銅像のように見えるのですが、重量は非常に軽く、中は空洞になっています。友達の家で同じようなものを見たことがなかったのですが、大人になってからうちにも同じものがあったという人物に出会いました。夫です夫の実家にも同じベートーベンの置物があったのです。私と夫の共通点を考えたところ、二人とも家の者が音楽関係の仕事をしておりまして、音楽関係の仕事をすると支給されるんじゃないかという仮説にたどり着きました。そこでお二人に質問です。ベートーベンの胸像を見たことありますか？ありませんあのね、ホンダも多分ないと思いますよ。うちは両親ともね、声楽家でオペラ歌手でね、それで家にもグランドピアノがあって、もう僕が子供の頃からっていうか、もう生まれた時からですけども、家に音大を受験するね、学生さんがピアノとか歌とかを習いに来て、そういう家庭環境だったんですけども、ベートーベンの置物は見たことないですね。ありませんでしたね。これはで、友達でね、小学校の時同級生でね、長谷川慎くんってのがいましてね、この長谷川くんもですね、ご両親が、オーケストラだったかな、シニフィルかな、東京かな、ちょっと分かんないですけども忘れましたけども、オーケストラで演奏してる方で、お母さんもピアノの先生をなさってる方で、よくね、家が近所だったんで、遊びに行ってましたけども、そこの家でもベートーベンの胸像を見た記憶はないですね。多分なんでしょうね、これ音楽関係の仕事をすると支給されるってことは絶対ないと思います。多分ね、ご主人とこっちさんとお二人の時間だけだと思います運命の出会いだったんですね。はい、ありがとうございます。それでは今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイス2エースで My Sky。 はい、引き続き、私自宅から、お届けしております薄い峠音楽堂本舗。自宅で収録って初めてじゃないかな。仕事部屋で収録したこともないですね。まあ、ちょっとしばらくね、ホンダが、クーヤというね、もう一つ別にやっているユニットのレコーディングが、6月7月あるんで、しばらくはね僕一人でお送りすることが何回か続くと思うんですよ。もちろんまたゲストをね、どなたかライブの時に誰かと一緒にやるライブでまたそのね誰かさんをゲストにということもちょっと計画してますけども、一人でお送りすることも多々あると思いますんでね、いろんなとこで収録してみようかな、なんかちょっとゲリラ的に変なとこでなんてこともちょっとまあ、やめた方がいいですね、変な人と見られるのは困りますからね。引き続きお便りを、紹介しましょう。これはですね、岐阜県の文江さんからいただきました。ごめんください、 S さん、クラゲさん、こんばんは。 S さんの代官山単独班を見に行った時に泊まったホテルでの話です。ライブ終了後、お友達と恵比寿駅前で長話をし、ホテルに戻ったのは午前0時を回っていました。平日であったため、フロントにはチェックイン手続きをするスーツ姿のビジネスマンで賑わってました。鍵を受け取り、エレベーターの前へ。そこには髪が長めでちょっとウェーブがかかった一見してイケメンな30代ぐらいのビジネスマンが一人、エレベーターの到着を待っていました。いつもなら深夜に酒臭いようなサラリーマンとは、絶対一緒のエレベーターに乗らない私ですが、そのビジネスマンと一緒にエレベーターに乗りました。だってイケメンなんだもんお酒臭くなさそうだもんね。その人と一緒に乗るのをやめて、次のエレベーターを待ったとしてフロントに退去しているおっさんたちと一緒になったら嫌やん。そうですよね。ビジネスマンは右側のボタンの前、私は左側の壁側に。ビジネスマンは6階、私は10階。ほどなくエレベーターは6階に到着しました。するとそのビジネスマンは開くボタンを押して、ボタンを押したまま動きません。あれ？降りないの？私は10階なんだけど、という視線に気づいたのか、あ、僕ですね、失礼しましたと言ってエレベーターを降り、扉が閉まる前に照れ笑いしながら、も私におやすみなさいと言って、扉は閉まりましたと思ったら、扉の向こうで恥ずかしいという大きな声が響き渡ってました。私が降りると思って私のために開くボタンを押しててくれたんですよね。優しいですよね、いい人ですよね世の中にはこんな優しい男性もいるんですね。私の周りにそんな優しい男性いたかな、ねえ S さん最近はクラゲさんも優しくないしな本当だったら美談になるはずだったのに、私と乗り合わせたばっかりにこんなところでラジオのネタにされて、その日はかなり心が折れていたので、優しい気遣いと、イケメンとは反するドジっぷりに、ちょっぴり心がホワッとなりました。あの場ではあまりのおかしさにちゃんとお礼が言えませんでした。この場をお借りしてイケメンビジネスマンさん、お気遣いありがとうございました、ということでね、文江さんから、いいですねこういう話大好き。昔俺電車にね夜乗ってて、ドアの脇に立ってたんですよ。でそこのドアが開いてて駅に止まってて、でドアが閉まる寸前にね、俺と同年代、俺が大学生の頃だったんですけど、同年代ぐらいの男性がね飛び乗ってきたんですね、ドアが閉まる直前に。それで飛び乗ったと同時に俺の顔を見て、おお、って手を挙げて挨拶したんですよ。で知らないやつなのね。で多分俺のことをその知り合いだと勘違いしたわけですね。それで自分はほら電車にもうほら、あ、もうドア閉まっちゃう、焦って乗ってきて、それで目の前にいた俺が友達に見えてしまって、おいおって声をかけたんですけども、やばって声をかけた直後にその彼も、俺人違いだということに気づいたわけですね。で、かといって、多分すごい照れくさかったと思うんだけど、かといってその場を去ろうにも、座席はほとんど埋まっていて、で、通路、座席の前のとこもみんなこう立ってる人が、いて、 スリカーに捕まってね立ってる人がいたんで、あの逃げ場がないんですね。でもドア閉まっちゃって電車動き出しちゃったもんだから、でそう彼が唯一あのいることの許される場は、あのそのドアの俺が左側に立ってたんですけども、その反対側右側ドアの右側、俺の真正面しかも行き場がなかったと。ですごくね多分あの辛いだろうなと。俺もあのこっちもなんだこいつって言うんじゃなくて、人違いされたってことはもう瞬時に分かったんで、どうしようかなと思って、すごく彼のことかわいそうになっちゃって、であの向こうもなんかあの目を伏せてチラチラこっちちょっと見たりしてるんで、目が合った瞬間に人違いでしょって人違いでしょって言ってあげたら、そうなんすって、言って、それでなんかねお互いニコッと笑って、その場の空気が一挙にあの和んだことがありましてね、あれ多分すごく辛かったと思う。自分がその立場だったらね、もういたたまれなかった。でもそういうふうに言ってもらえたらきっとすごいあの気が楽になるだろうなと僕は思ったんで、そう思った通りに僕は行動したんですけども、なんか良かったですよ、もう一つ言っちゃおうかな。これはハリソンさんからいただきましたね。Sさん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。ツアー後半戦頑張ってるようで何よりです。しばらく関西はご無沙汰なのと、仕事が忙しかったのでメールもしていなかったので、これはやばしと思ってメールしました。今日も薄い峠聞きました。面白かったです。何やらやね、やらしく大笑いしているお二人なんだろうな、何の話題だったんだろうな、だから好きなんです。それはさておき、なんだか新しくファンが増えてますね。初めてのお便りも来てるじゃないですか、さすがいえいえいえ、私もまだまだ新人と思っていたのに、もはやファン歴1年半になりました。もうすっかり薄い峠も聞き倒しています。初心に戻らなくてはいけないと思いましたすっかりお二人に染まっちゃいました。これからまた姿勢を正して応援しますねいいですよ別に姿勢なんか正さなくて、しばらくライブに参戦していなかったからファンとして見つめ直します5月後半ライブ楽しみにしています。そうそう、エースさんだけですが酒井はすごく楽しみにしています。なんかわかんないけど、ということでまたお便りしますね。ハリソンでした。リクエストはうーんと久々に日暮らしですということでね、ハリソンさん、そんなあの姿勢を正したり見つめ直したりしなくて結構ですから、もう自然体でいてくだされば、結構ですので、それでは、ハリソンさんのリクエスト今日2曲目聞いていただきましょう。フェイストゥエースで日暮らし。
抜けて呆れるほど
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。自宅から白氷を踏む思いでお届けした今日の薄い峠音楽本舗でございましたけどもね、明日、さっきも言ったように明日は仙台へ行くんで、仙台でまたちょっとね収録してこようかな。あのお便りもいっぱい溜まってるんで、どんどん紹介していこうと思います。いいチャンスですからね、明日は楽屋で、収録しようかな。ちょっといろいろ考えてみます。ということで皆さんのお便りお待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよあの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はあの雲を追い越すよ。